エコロジー、それは環境に配慮するということ。ここに声でエコをテーマに声優、ナレーター、ミュージシャンがエコ心を学ぶためエコメンを結成。レインボーアース、東京ナンバーワンエコレイディオ。さあ始まりました、レインボーアースポッドキャスト版2016年4月放送回。
はい、
今月も東京で一番エコになりたいラジオ番組レインボーアースにお付き合いお願いします。
お願いします。
今月のメインパーソナリティは、声でエコをテーマに結成したユニットエコメンの出崎拓也と
斉藤浩一です。
よろしくお願いします。はいはいはいはい、というわけでね、
新年度
になりましたね。もう2016年になった、明けおめとか言ってたのがついこの間のようですが。
確かに早い。
まあね、1月は行く、2月は逃げる、3月は去るなんてね、昔から申しましてですね。
落語が始まるんです。
枕言葉ね。まあまあそんな感じでね、あっという間にお桜の季節。
うーん、
今頃はどうだろうな、もう、
ああそっか、
1週目だからちょうど最盛期ぐらいの時かな。
うん、今年はなんか長く楽しめるみたいな、
ね、らしいね、
聞きますけどね。
っていうか結構寒いもんね。
寒いっ
す。なんでこんな寒いんだよっていうぐらい寒いからね。真冬かよっていうぐらいの微妙な寒さ。
昨日ちょっと本当に体調崩しかける
この時期危ないんだよね、本当に。
あったかくなってだと思ったら急にまた寒くなるんで。
そうそうそう、三寒四温なんて申しましてですね、昔から。
寄せですか。
何が始まるんだって感じなんですけど。まあそんなこんなでね、新年度、はい、2016年のね、はい、新年度ということなんですが、実はね、
お
これエコメン結成丸5年なんですよね、これで。
おお、
実は。いやいやいやいやいや、早いもんですね。
でもそうですね、
はい、
まあ例の大きな震災から
そう
っていうのと一緒なんですね。
そうなんですよ、そのすぐ後からね、始まったんでね、エコメンも丸5年ということで、まあそんなこんなのね、こともね、まあこの後のフリートークでもちょっと触れたいなと、ちょっと昔を懐かしんでみたいなと。
レギュラー放送からこう
続いてきてる、そうそうそうそうと思っておりますので、
はい、
皆様今月は、エコメンバースデーマンスということで5歳の誕生日、5歳の誕生日おめでとう企画ということでお届けしたいと
誕生月
思います。
ざっくりとした大きな括りで。
ちなみに来月は僕のバースデーマンスなので、よろしくお願いしますね、本当に。というわけで、レインボーアースでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールはエコメンアンダーバーお手紙@yahoo.co.jp、 ツイッターではハッシュタグシャープ二次地球でコメントをよろしくお願いします。詳しくは我々のブログ、エコメンブログにあります。ひらがなでエコメンと検索してください。 はい、というわけで、エコメン5歳のバースデーマンス
を、バースデーマンス
バースマンスを
聞き慣れない略しても聞き慣れない
という感じでね、お届けしてまいりたいと思いますが、もう5歳になるということでね、本当ね、婚姻矢の子として申しましてですね、本当にね、時が経つのも早いななんて思っている今日この頃なんですが、ここでもう一人のエコメン宮沢さんにも入ってもらいたいと思います。どうぞ。
どうも呼ばれて飛び出てきたわけでございますけれども、
センターマイクなのかな。
いやお疲れ様です。
あ、どうもお疲れ様です。
お疲れ様です。というわけで今月も3人でお届けしたいと思います。
寂しい。
よろしくお願いしますね、本当にね。まあそんなこんなで、
はい、
まあレインボーアースとしてはですね、レインボーアースとしては10年とか言ってた、
うん、あ、そうだそうだ、ね、そうだね、
その前が5年ぐらいあって、
うん、
でエコメンになってから5年で、うん、10年らしいんですけど、まあね、エコメンになってからは丸5年ということで、まあちょっとね、レインボータウン FM での放送が終わってから、
うん、
まあ間が空いた時期とかもありましたし、本当の意味で丸5年やってるのはもう今ここにいるのは僕だけで、
そうですね、う
ん、ね、斎、うん、藤君も矢沢さんもちょっと
後口の
タイプなんであれなんですが、いかがですか皆さん、もうそんな経つんですよ。
いやもう全然実感がなくてね
いやいや本当ね、入学、小学校入学した子供がもう小学5年生になるわけですよ。
高学年ですよ。
はえそう言われると早い
連れて行かれてたのに連れて行く側になるんですね。
そうですよ、そんなですよね。ええ、で矢沢さんはどれぐらいからだったっけ。
全然覚えてないけどね。
全然覚えてない。
うん、
1年
夏だったよ。でも
1年経ってないよね多分。いやだって本放送自体2年ちょっとだから1年経ってないよ。経ってないよね多分。だから2011年の夏とかなんじゃない
かな。
おお、
うん、でも夏だった気がする。暑い季節だった気がするから、
うんうんうんうんうんうんうんうんうん、で半年遅れぐらいなのかな、
かな多分。
はいはいはい。斉藤君は、
僕はブログでもちょっと確認したんですけど、
はい、
2012年の5月の27日の放送が初登場、
うんうん、
じゃあ1年ちょっと経ってたのか。
はい。
おお、ってことは斉藤君はレインボータウン FM でやってたのは1年ぐらいだったのね。
そうですね。
はい。
はあ、まあ大体ご存知の方が多いと思うんですけど聞いてくださってる方は、こうポッドキャストになる前はね、レインボータウン FM というね、江東区のコミュニティ FM 放送局で、毎週日曜日お昼12時から生放送でやらせていただいてたんだね。
やってましたね。しかもオープンブースで。
そうですよ。
うん、
どう、いかがでした？生放送、なかなかないもんね。
終わった後すごい眠かったことを覚え
てます。今でこそね、今このポッドキャストはね、
う
ん、月に1回撮ってこうそれを4つに分割して週1で流してるんで、まあ週1という形式は変わらないんですが、撮りが収録になったり月1になったりしたのでだいぶ楽になりましたけど、
だって特に緊張もしないしね。
まあね、そうね、オープンブースだったからね、無駄にこう人に見られてる感もあったからね。
そうそう、ちゃんとしなきゃって分かったでしょ。
あったあったあったあった。
曲流してる最中でもこうワタワタしてる
のも
してたしてたね。えそういう意味ではだいぶ楽になりましたけど、
垂れ流しですかこれはね。本当に良くも悪くもね。
毎週生放送とかよくやってましたね。どうすか、何か印象に残ってることがあります？まあ、別に個別のことでなくてもいいよ、全体通してでもいいし。
ああでも結構個別なこと言っていいですか？
いいよ。
僕そのさっきも言った通り5月のまあ28日の方27日の放送で初めてやらせていただいて、
はいはい、
実は、その3ヶ月も経たないうちの8月の、これは19日の放送で、
うんうん、
なんとエコメン一人だけっていう
放送をあったな
お
やりまして、
はいはいはいはい、
急遽
本当に急遽なんですけど、あの時結構ちょくちょく出てくださったプラスガンマさんっていうトリオのお笑いの芸人さんが急遽、まあ、ゲストとしていらっしゃってくださったので、
はいはいはい、
完全に一人ではなかったんですけど、
ああなるほどなるほど、
まだ入って3ヶ月も経たずまだわたわたしてる時に、
うん、
ああ俺だけかごめん一人だ
あ、その時、その時で1時間だった
1時間だったと思いますね。
スパルタだね、
はい、フリートークやってエコニュースやってでコントコーナーが入ってエコ早口をやってるんで、
あ1時間だね、
はい、
30分になったのいつからだったっけな、途中から30分だった
なりましたね、
12時12時半から1時だったっけ。
そうですね、前に何かこう収録ものの
あそうそうそうそうそうそうそうそう、
結構ドラマラジオドラマっぽいのが番組が入ってんの。
そうなんですよね、で僕らの後にあの芝屋の皆さんがやってくださっていて、はいはいはい、それのご縁もあって柴原さんにも呼んでもらったりとかね。
そうですね、
いろいろな出会いもありましたけど、
はい、
矢沢さん的にはどうですか。
でも、1時間だった頃に、お電話してそのエコの専門家の方にお話を伺うみたいなのがあったじゃないですか。あれはやっぱり、ね、レインボーアースをやらなければほぼお話を聞くことがなかったことも多いと思うので、
まあそうですね、
そうだからすごいいろいろエコニュースで自分で調べるのでも気遣い運動と か, なんか日本の雑木林のこととか、
うんうんうんうん、
逆に使われなすぎて荒れてきてるちょっとは使った方がいいみたいなこととか知ることができたのはすごいプラスになったなと思いますけどね。
そうね、うん、すごい勉強になったのはあるよね、
うん、今やちょっとエコを塗りつつあるけれども
そうだからさもうポッドキャストになってからさもう別にエコとか関係ないんじゃないみたいな
若干エコニュースだけ残ってる
そうエコとかもう関係ないんじゃないみたいな感じにちょっとなってるけど、うん、でもね一応ね僕はねこの感じでやり続けたいんですよ、はい、エコも一応ねちゃんと
一応ね
残して
うん、うん、
残してやって、まったりですけど、
うん、
残してやりたいんですけど、あのね、まあ、ちょっと真面目な話なんだけど、うん、2011年 その震災のあった後にから俺らエコメンでやらせてもらってるじゃん、うん、さっきも言ったように、うん、それってさ結構時期的になんか絶妙な時期というかさ、
うん、
ある意味では、うん、エコのこととかさ環境のことってさ全体的に通してさ、言ってしまえば戦後からはさずっとこう大量生産みたいな、
大量消費、
そうそうそう、新しいものをどんどん作って、うん、暮らしを豊かにしていくんだみたいなことがあった後にバブルも弾けてでその後の中でこうちょっとなんていうの、今までちょっと贅沢しすぎてるから、
うんうん、
ね、そういうのをちょっとねこう抑えて抑えてっていうさ、なんつうかな、どっちかというとこう我慢しろみたいな、ちょっとね、
まあ、言葉はあれだけどね、
使いすぎないで少しぐらい我慢した方がいいよみたいな、うんうん、印象があるのね、うん、エコのことって、
うん、
贅沢するな、
そうそうそうそうそう、うん、俺らちょうどさまだギリギリバブルの頃も少し知ってる世代じゃん、
うん、ちょっとね、
ね、ちょっとね、ほんとちょっとなんだけどバブルの頃も知ってる世代だから、なんかそっからこうある意味ではさ一気にこう経済がさ良くなくなってさ、今まで贅沢しすぎてたんだから我慢しなさいみたいな、うん、そのある種の一環みたいな感もさ、
うん、
やっぱ感じる部分もあったのね、
はいはいはいはい、
エコのこととかってね。だけどやっぱ震災が起こってからやっぱね、なんかこう夏の今までこう十分 あるんだけどちょっと我慢しようっていうことじゃなくて、うん、そういうこと一個あるとね、当たり前にあると思ってたことが、
うん、
実は何にもなかったみたいな、うん、ちょっとのことでこんなになってしまうんだ、まあちょっとのことじゃなかったけどね、
まあでも一つのことで、
そうそうそう、こんなになってしまうんだっていうことでさ、なんか我慢しようというよりは、
うん、
もうより良くしていかないと、とこの先また何があるかわからないから準備をしていかないとみたいな時期にちょうどエコのことを、
うん、
もう今までほとんど関心なかった
まあ言っちゃえばね、
そうことなんだけど、うん、勉強できたっていうのはなんかなかなかね面白かったなっていう、
うんうん
うん、
まあその前のね月にね震災のことも話したけど、まあ、震災自体はねそりゃいろいろ大きな被害もあったしね、未だにね大変なところもあると思うんだけど、まあ、たまたまそういう時期にこうエコメンとしてエコのことを勉強できたっていうのはいろいろそういうこともね絡んで勉強できたので、うんうんうん、すげえ勉強になったなって感じはしますよね。
そうです ね、
うん、
なんかこうそれこそ出崎さんが言ってたこう我慢とか節約みたいなものより、
うん、ちょっとなんかネガティブな、うん、なんか印象がね、うん、やっぱエコっていう夏の言葉には昔はあったんだよね、うん、俺はね。
ただその大きな出来事をきっかけになんか備えみたいなものの意味合いもちょっと感じるようになってきて、そういう心構えとか備えとか準備をしておけばいざという時に役に立つものなんだっていう認識が僕はちょっと色濃いですけどね。
あるある、確かにそれは確かにある、
うんうん、
なんでねもうこのねもういつ亡くなってもおかしくないんだから、うんね、そのためにどうしていくべきかっていうことが結構環境にのことに関しては今ね問われてるからさ、5年経ってさ、うん、いろいろまた話題にもなってるけど、そこら辺はね結構勉強になったなって感じはありますね。
意外とこう自然を活用してるものって強固ですよね。
うん、
うん、なくならないものを利用しているし、
うんうんうんうん、
ちょっとやそっとでこう崩れないもの
を
活用しようみたいな動きもこうエコニュースとか調べるようになって、うんうん、こんなこともやってんだ、
あるある。またやっぱ自然のものってこう再生産性があるからね、
うんうん、
こう自浄作用とかもあるしね、うん、そういうのも結構ね面白いよね。
うん、
調べていくと結構面白かったなっていうい
いきっかけになりました
ね。なったなった、
ね、うん、多分僕もこれにエコメンに参加しなければ多分そんなに突っ込んで調べはしなかっただろう、うん、
ね、
うん、
全然多分興味なかった
ニュースもそこまで、うん、そこにこうアンテナが張られることもなく、うん、やってるんだなぐらいに聞き流してたかもしれない。
そうだね、うん、まあ、そういう意味でね、まあ、だいぶこのポッドキャストになってから離れつつはありますけどそれでもこういうことはこう入れていきたいなと、
はいはい、
俺は思ってるわけですよ、
うんうん、
ね、皆さんもねちょっと考えていただくねきっかけに、
きっとなんかもう下地の方では刷り込まれてるから
そうそうそう
変わってるはず。
そうそうそう
前の自分と
そうそうそうエコのことをちょっとでもね知っていただいた上でねホラー映画とかも好きになってい
ただくとなんかねじ込んできた
クーラー使わなくて済むよ。
僕はね嬉しいんですけど、なんかあります？他にな
んか
この5年間で思い出とか、
思い出、自分出てない回だけど、うん、のびきさんが一人放送した時のしげる祭りもうあれは忘れられないけどね。
はいはいはいはいはい。そう、俺一人はやらなかった。
やってないんだ
一度も、うん、
そっか、私やったよ。
あ、すごい、
1回ぐらい1回やったよ
一人難しいよね。
相槌打ってくれる人は誰もいないもん
ね。そうなんだよね。皆さん、まあ、ちなみにのびきさんのしげる祭りというのは1時間か、
どっちだっけ、1
時間の間に
曲
5、まあ、5曲ぐらいとかかけてたんですけど、その5曲とかを全部松崎しげるさんの愛のメモリーにしたっていう、しかも全部バージョン違いの
むしろそんなにバージョン出てたのかっていうのにも驚きましたけど
っていうね、あの伝説に残る、まあ、野口さんいろんな意味で伝説に残る、
ね、
来る
たびに伝説を残してる、
そうですね、
レジェンドですね、
方だったんですけどその一人はさ、そう難しいし、
うん、
で俺やってて思ったのはやっぱね、あのラジオやってる人のことをさ、うん、パーソナリティって言うじゃん、
うん
うん、ラジオってやっぱパーソナリティなんだなっていうのはすごく思った。
その人の個性、
そうそうそう、やっぱその人自身のことなんだなと。
あ、
もうそういうの全然さ、もうラジオとか別に全然興味なかったし
勉強もしてきてないです
そう、確かそう、うん、ラジオとか出たいとか思ったこともなかったしで、もうね、もう自己表現をするのが俺はそんなに好きじゃないから、
あ、
ね、 なんかこんな仕事してて自己表現が好きじゃないってどうなのかと思われるかもしれないけど、
わかりますよ。
でも変な話ね、演劇とかで役をもらってその役を表現する。
そうなの、そうなの。
ナレーションとかも役割でやってることが多い。そうそうそうそう、
自分じゃないですか、
ね。うん、演技っていうのはもうそういうなんかいかに自分を出さないかってことだと俺は思うのね。だからそういうのをあまり興味なかった。だけどやっぱ結局ね、ラジオとかこういう自分として喋る場っていうのは、まあ本当自分がこう興味あることとか、あとはエコの話にしても自分ならではの切り口みたいなのさ、出ないと面白くないし、そういうのじゃないとこう杓子定規にやってもなんかやっぱうまくいかないなとか、
ただのインフォメーションになっちゃいますもんね、やっぱね。も
う結局話が続かなかったりとかね、一人だと特にね、
そういうわけなんですけど、
ね、そうそうそうそうそうあるなってすごい思いました。
本当にいい経験ですよね、
うん。
なければパーソナリティとかやらない、ね、
やらないやらない、
やらないですよ、
うんうん。だからもうね、ポッドキャストになってからもう本当究極のパーソナリティ状態なので。
されてました
よ。そうそうそうそうそうそうそう。まだね、本放送やってる時はね、うん、こうちょっとあんまり逸脱しすぎるのもどうなんだとかね。
そうですね。番組でしたからね。
結構しっかりしたブースだったんで、そうそうそうそう、やっぱり
局の方もいらっしゃいましたし、ね、次の方とかも聞いてらっしゃいましたし、ね、いろいろありましたけど、僕今はね、そういうのは一切ないので ね、
ないですね。
自由ですね。
そうですよ。もうね、本当エコなんて関係ないことでも、もう2人もそれぞれのこうすごい個人的なことを。どんどんこの番組で出してい
く個人的なこと
まあ伝説のワケ D の
そうそうそうそう
エンレン
そうエンレン D こと、
そうそうそうそう、最近こういうのに興味持ってましてとか、
う
ん、何でもかんでも出していいよ、別に話題が膨らむ膨らまない関係ないんだから。もう個人を出していこう、
個人を
さらけ出していこう。
じゃあどうぞ斉藤さん、うん、
最近サバイバルなゲームにハマりって
出た出た、すぐ出た。
ああふーん、
環境に配慮して屋外ではちゃんとバイオビビランというものをこう土に帰るやつを、
マジでやってんの最近。
やってます。
サバゲーってこと？
サバゲーです。
サバイバルなゲームってこういうあのテレビゲームじゃなくて、
あもうそっちはもうずっと前からやってるんですけど、あのもうあの仮想現実だけじゃ物足りず
飛び出しちゃった、
飛び出しちゃったこう画面の中に入り込むかのように、
へえ、
はい、
やり始めまして。
結構じゃあ揃えたの？
装備も着々と揃え、まあ、銃も一丁買い、
はいはいはい、
はい、ちょっとオプションも揃え、
ほう、
はい、
やるやん。
やっておりますよ。
へ
え、痛い痛い
痛いんだ、
痛い
サバゲー放送
大丈夫かな。いたたたたたた。
サバゲー放送か。
また
新しいね。
新しいけど多分成り立たないけど。
マイクにだけカンカンカンカンカン。
壊れる壊れる。
マイクだけは
シコココココココと。ヒットー。
今ちゃんと電動ガンでも反動があるやつ出てますからね。
あ、そうなんだ。
出てます出てます。
へ
え。ガス銃と電動式の銃がありまして、ガスはちゃんと、まあ、拳銃だとあの上のスライドがこうガコーンって撃つたんびに、うん、スライド後ろに下がって、はいはい、次の弾が装填されて、
はいはいはい、
引き金を引くだけで。
キックバックだっけ？
ブローバックです。
ブローバックだっけ、はい、そうそうそうそう。
へえ、全然知らない。
へえ。じゃあ今度なんかこう装備式こう持ってきて、
あ、見たい見たい。
僕だけその装備で
この装備、この装備の説明とかを斉藤くんが
見えてない、
フリートークのコーナーでやればいいじゃん。
すんごいノイズ
出ます。いや、いいと思うよ。
ガコンつってガシャンつって、
ちょっとガシャンつって打ってみましょうつってさ、ちょっと 聞いてもらっていいですかつって、今この音がいいんですよつって、バサバサバサみたいな。
せめて空打ちですね。
そうね、
ちゃんとサバゲーはルールがすごくしっかりしてるので、
はいはい、
ちゃんとこうフィールド内じゃないと弾を入れてマガジンを装填してはいけないとか、
はいはいはいはい、
ちゃんとしてるんだね。
銃口は別にバッテリーが入ってようが弾が入ってようが人には必ず向けてはいけないと、
うんうん
うん、そういうのをしっかり守った上で、まあ、やっぱり ちょっと危険なゲーム遊びではあるので、
そうね、
そこをしっかり守って楽しもうという、
下手したらね偏見持たれる可能性があるからね。
そうなんです。
中止させられる可能性もあるからね。
銃を裸で持ち歩くなんてのは言語道断でございますから。
熱い、斉藤さんが熱いよ
いいよいいよ、そういうの、そういうの出していこう出していこう。
あ、いいですかね。
いいよ、うん、もうぜひ
サバゲーのコーナー、
ぜひちょっとこう、まあ、コーナーに化するかどうかは別としてさ、なんかちょっとそういうのを必死にプレゼンするっていう斉藤くんがフリートーク、もう全然俺はありだな。で矢沢さんもそういうのやっていこう。
そういうの、
そういうのやっていこう。
サバゲーみたいに引きがあるものは何
引きがあるかどうか分かんないですけどね
いいんだよ、もうリスナーもこう、この場にいる俺らですらガン引きの状態でもいいんだよ引きまくってる状態でもいいんだよ。
もう最近はガーデニングっていう、もうベタなものにしかハマってないので。
よし、ガーデニングしよう。
ガーデニングしよう。
これ寄せ植えとかします。
そうそうそう、はい、今肥料を加えております。
今の花はやっぱパンジーですかね。
やばい、時間がもう20分過ぎてんだけど。
20分
喋りました。
過ぎてんだけど、あの前ね、やろうとかいうちょっと話題になったね、あのこう、あの植物を育てて、その経過観察に行
って。あった、
え、あったっけそんな。
あった、あの ペットボトル栽培みたいなの
を水耕栽培
買ってやろうみたいな、うんう
ん、あったっけ、うん、
こうなりましたみたいな今月こうなりましたみたいなのをただ単に説明するだけっていうのとか、
ね、あ、シュールだ。
面白いと思います。
はい
ということで、時間もやばいのでとりあえずここら辺で終わりたいと思います、はい、また来週。
来週ポッドキャストだな。
君の響く始まるよ。君の日々だ。羨ましいな。君のことだ。うまくやるさ。君のことは分かって